ありのままのあなたがいい。令和7年度障害者週間での心の輪を広げる体験作文、一般区分において最優秀賞である内閣総理大臣表彰を受賞した有田市在住の栗生千鶴子さん。栗生さんが作文という形に込めた全ての子どもと大人へ送るメッセージとは。クリーさんの思いをお聞きしました。優しさに触れて踏み出せた一歩、自分の気持ちを受け止めてもらえる安心感に気づきました。執筆のきっかけは息子の育児をする中で出会った保健センターや周囲の人たちの話を聞いて受け止めてくれる温かな姿勢でした。私はもともと自分の気持ちを言葉にするのが苦手でした。でも有田市で人の優しさに触れるうちに思い切って形にしてみようと思えたんです。ママ友からかけられた、あなたのことを批判する人なんてどこにもいないという言葉も、自分の思いを形にするための大きな支えになったといいます。言葉は人を傷つけることも救うこともできる。栗生さんの文章には言葉への強い思いが息づいています。その背景には自身の経験がありました。学生時代体調を崩したことをきっかけに不登校に。教師の不適切な指導や心ない言葉に傷ついたこともあったといいます。言葉は使い方を間違えると暴力性を持ちます。当時の私は自分の心を守るために学校へ行けなかったのだと思います。かつて他人と比較されることの苦しさ、ありのままの自分を認めてもらえないことの辛さを経験した栗生さん。作文にはすべての子どもたち、そしてすべての大人たちへのメッセージが込められています。他人と比べる必要なんてないんです。大切なのは過去の自分と比べて少しでも成長できた自分を認めてあげること。すべての家庭が美しい。生活を送る中で私たちはしばしば固定概念にとらわれてしまいます。親だから、主婦だから、普通はこうだから。それでも栗生さんはこう考えます。苦手なことがあってもいい。少し休憩する日があってもいいと思うんです。作文の結びに記した一文には、その思いが凝縮されています。完璧でないから美しい。できない時も、試行錯誤している時も、すべて愛おしい。その過程そのものが美しいんだと思います。心の輪を広げる体験作文、障害者週間。毎年12月3日から9日は、障害のある人があらゆる分野の活動に参加することを促進するために、障害者基本法により設けられています。心の輪を広げる体験作文は、障害や障害のある人に対する関心、理解を深めるための取り組みの一つとして、内閣府主催で行われています。日常、栗生千鶴子。今年もこの季節がやってきた。夏から秋にかけて発達検査を実施してもらい、保健、医療、福祉、教育、さまざまな分野の専門家から指導、助言をもらい、来年度はどこに所属し、どのように過ごしていくのか、連携を取り決断していく。最終決定はもちろん親である私なのだが、息子のために時間をかけて、一緒に考えてくださることに感謝をしている。 発達障害、自閉スペクトラム症で場面緘黙症を併発している息子は、児童発達支援センターでお世話になっている。今年は重要な1年だ。年長児である。小学校入学を控え、来年度はどうするのか。地域の小学校普通学級か、それとも特別支援学級か、あるいは特別支援学校か、どこの環境が合うのだろう。息子と向き合う日々の中で考える。そしてふとした時、他の大多数のお母さんはこんな選択で悩まないのだろうなと、私の心に哀愁が漂う。子どもの進路について誰にもわかるはずのない未来を考え悩む。どの進路を選んでもメリット、デメリットがある。子どもに合う一番の環境を模索しつつ、頭の片隅に常にあるのは障害者というレッテルだ。世の中、多様性や個性が大事だと言われるようになってきているが、どうしても社会には障害者は劣っているというふうに考える層が一定数いることは明確なため、障害と聞くと拒否反応が出る。だから子どもが発達障害だと診断された時、悲しくなったり苦しくなったり、少し発達が遅れているだけで障害ではないと思ったりする。しかし重要なのはその視点ではないと私は考える。障害があろうとなかろうと、息子は息子で、それ以上でも以下でもない。障害という言葉に惑わされてはならない。通常とは違うアプローチ方法で教育した方がより成長を促せる。子どもが安心して学び、成長するのに適した環境へ導き支援したい。その環境へ導くため、障害と名付け、支援につなげるというのが福祉システムなのではないのかと私は考える。子どもが当たり前に持つ生きようとする力、探求心や成長への意欲は健やかな成長と幸福への資源だ。その環境の一つが療育であり、福祉支援なのだと考えている。ある日、息子と二人で水族館に行ったことがあった。海の生き物、川の生き物、興味津々、気色満面になったのは母親である私だった。見て見て、カニだよ、カメもいるよ、などと息子に声をかけると、私が指を指す方向を見てうなずいてはくれる。だが反応は薄い。少しがっかりした瞬間、息子に声をかけられる。ママ見て、ようやくかと思った息子の指の先にあったもの、非常出口がある。薄暗い館内、非常出口の緑色が輝くように光っている。あそこにもこっちにも非常出口がいっぱいある。水族館に来て非常出口を見て喜ぶことは決して悪いことではない。マイノリティなだけである。息子は非常出口やトイレなどのピクトグラムが好きで興味を持っているようだ。ピクトグラムが広まった背景は言語の壁を越えるためだったそうだ。言語や文化、年齢にかかわらず、誰もが瞬時に情報を理解し、安心して過ごせるようにする。ピクトグラムにはそんな思いがある。言葉の壁を越え、より多くの人が安全に社会生活を送れるようにというユニバーサルデザインの考え方、理念と共通する。場面緘黙症という言語の壁の特性を持つ息子が惹かれるとは、なんだかとても感慨深い。成長の仕方は人それぞれ。 発達の過程もそれに要する時間も十人十色だ。一人一人が違う人間なのだから、そんなことは当たり前で、平均枠からはみ出したから良いとか悪いということではない。他の誰かと比べて劣等感を持つ気持ちはもちろん経験があるしわかるのだが、あえて言う、そんなのナンセンスだ。自分は自分で、他人は他人、価値観も違うし考え方も違う。優劣はないものだ。違いを認め合う関係でいたい。障害者はマイノリティだからこそ孤独感を抱くこともあり、苦難や苦労も多いことだろう。しかしその苦難は不幸ではなく、生きていく上でのエッセンスであり彩りである。障害物レースの障害がなかったらあっという間にゴールだ。障害に四苦八苦しながらもそれすら楽しんでゴールを目指してほしい。目の前で生き生き遊ぶ子供たちへ、ありのままで素晴らしい、そんなあなただから美しい、そんな気持ちを胸に抱き今日も見守っている。共生社会への希望。今回の受賞は栗生さんにとって大きな自信につながりました。共生社会の実現も叶うのではと思いました。この機会を気持ちを伝えていくチャンスにしたいです。今後は保育士の仕事をしながら文章を書くことも続け、発信をしていきたいと笑顔で話してくれた栗生さん。変わらない日常の中で栗生さんの歩みは静かに、しかし力強く進んでいます。ありのままのあなたが愛おしい。私たちは時に完璧を求めたり普通を意識したりすることがあります。しかしうまくいかないもどかしさも、他人とは違う部分があっても、すべて含めてあなたという尊い存在です。今日自分に、そして大切な人に言葉をかけてみませんか。ありのままで素晴らしい、そんなあなただから美しい。ありだしはこれからも一人一人のありのままを大切にし、誰もが自分らしく暮らせる街づくりを進めていきます。